マルコによる福音書第1章の40節から45節。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。最近の日本語で、まるで外国語と思われるようなですね、言葉が氾濫しててですね、とても困っておりますというかですね、今中高生が LINE をやってて、そこに入れさせてもらってるんですけど、半分はわからないですね。で、象形文字が多いんですよね。象形文字っていうのかな。あと、顔文字っていうんですかね。で、顔文字で会話してるじゃないですか。さっぱり理解わからないです。わからないですね。喜んでるとか泣いてんのとか怒ってんのとかぐらいはわかるんですけど、それ以外は全くわかりません。で、もっと言うと、高校生の言葉も本当わからないですよね。昨日も試験監督したんですけど、質問がありますって、その質問が分からなかったですね。何言ってんだろうと思ってですね、はい。で、言葉を伝える手段にしては分かりにくい、もうなんでこんなに使うんだろうなと。言葉っていうのは届けてですね、相手が理解して、伝わるコミュニケーションなんですけども、なんかそれが間違ってるんだろうな。面と向かってはっきり言えないことを別の方法で多分言ってるんだと思うんですけど、やっぱ伝わらなくてコミュニケーションができなくなって、そして争いごとに発展していくんだろうな。ちゃんとした日本語で伝えればいいのになと思いながらですね、最近思っています。で、カタカナっていう言葉もですね、昔はそれも新しい言葉だったんでしょうけど、最近はですね、そのカタカナ言葉っていうのがもっと分かりにくくなっているので、みんな注意して言葉を使うようにしなきゃいけないって、どっかでなんかニュースで言ってたような気がしてあります。みんな本当に伝わってるかどうかっていうのを確かめた方がいいっていう、そういうふうなニュースだったです。で、イエス様はガリラの宣教の中で重い皮膚病を患っていた人々を癒されています。その後、誰にも話さないようにと禁止命令を出しておられます。これは謎の言葉なんですよね。なんで言っちゃいけないのか、誰にも話さないように。しかし、癒された人はそれに従わなかったというのが今日の箇所ですね。この出来事を人々につけ言い広め始めた。これ嬉しくてしょうがなかったんですよね。自分が癒された、そして自分の身に起こった奇跡の出来事、それを述べ伝え始めた。で、ギリシャ語で読むと、それは福音を述べ伝えたって書いてあるので、このマルコによる福音書は、癒された人が神様の言葉を語ったって書いてある。それにみんな驚いたんだったと思います。でも、自分に起きたもう嬉しくてしょうがない神様の出来事を広めたくてしょうがなかった。多分これが福音宣教の原点だというふうに思っています。で、ある本の中で日本語なのに全く意味不明の言葉っていうのがいくつか書いてあって、私も、カタカナ語って先ほど言ったカタカナ語なんですけど、全然は分かりませんでしたね。で、この言葉が分かるかっていうのは表題があって、書いてあった言葉がですね、コンプライアンスのためのリスクマネジメントをコーチングするプログラムをディプレメントしましたって分かる、もう意味不明ですよね。もっと分かりやすい日本語ないのかなですね。コンプライアンスのためのリスクマネジメントをコーチングするプログラムをディベロップメントしましたって、誰が分かるんでしょうね。 お年寄りは絶対わからない、もはや日本語っていうのはじゃない、これはですね、ただカタカナの言葉をですね意味もなくつなげてるようにしか思えないですね。で結局これ読むと何を言いたいのか、私たちはどうすればいいのかっていうのがわからないんですね。もしかすると聖書の特殊用語を並べたって話している人たちもそう同じことやってるかもしれないなと思っています。まあ、高校生の前に立ってですね聖書を話すときにですね聖書の特殊用語を使うとやっぱりわからないんだろうな、だからより具体的により分かりやすい方法でやっぱり伝えなきゃいけないな、まあ、自分が救われた福音とそれに感動した出来事を伝えたいと思うんだったらより分かりやすく伝えるべきだっていうふうに思うのです。まあ、重い不病を治していただいた人はイエス様から誰にも話さないように気をつけなさいと言われましたが、しかしどうしても自分に起こったことを人々に伝えたかった、まあ、聖書は大いにこの出来事を人々につけ言い広め始めたと書いてあります。まあ、人々に分かりやすく自分の身をもって証しする、これがですねやっぱ神様の福音を伝えていく時の一番大切なことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたからいただいている恵みの一つ一つを感謝し、それを人に伝えるときに分かりやすくこの身を持って伝えることができるように、そしてそれが福音であることをどうか教えてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。いよいよ新しい牧師館が完成し、明日は祝福式を迎えます。これまでこの建築に携わってくださったすべての方の上に、今日あなたの守りと導きがありますように、また新しい牧師館を受ける大江教会、一人一人が喜んであなたの恵みを受け取ることができるようにしてください。今日も病床にある人たち、悩む人たち、苦しんでいる人たちと共にイエス様がいてくださいますように、与えられた働きを今日なすための聖霊の力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。